ロマ人への手紙の7章ですね、はい、6節をお読みいたします。しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいとこういうふうに思いますが、3月にですねロサンゼルスにチームが行ってますので、まずその映像から見ていただきたいとこういうふうに思います。
でもただ見ててるとね、毎日はお会いすることがあるんですね。それは感謝のもしくはリバイバルの土台となるということかもしれないか。
今は朝100回、今日も100回、今日は300回感謝をしました。結論が分かって感謝しますと言っているのではなくて、もうすでに感謝が出てきて、その後にことが進められていくということを体験するということは素晴らしいことで、全体というものがこれで完璧になるんだという私の進学発表を今しているわけ。これはどういう現象が起こるかというと、今までこの上等が真ん中を、上等が最悪を裁いてたんですけど、裁かなくて、私たちが祝福されているのは貧しい人をカバーするため、私たちがこんなに恵みをいただいて感謝する、まあ超素晴らしい恵みの世界を悟ることができたのは、そういうことを全く知らないクリスチャンがいっぱいいるわけですよ。その人たちを愛する、その人たちをこのカバーする、補う、覆ってあげるということによって、愛というものが一体どういう存在であるかということが分かって、これで全体的にこれをキリスト者の完全というんだというのが、私の50年の結果、今話していることなんであります。
はい、どうもありがとうございました。この、 あのロサンゼルスのキャンプも非常に不思議なキャンプ であるとともに、まあ、特別な種の恵みっていうのを感じますよね。それはなぜかっていうと、まず、世界的な器のマリンさんですよね。それとあなた方のマリンさんがあなた方の教会に来るようになるということを言われて、そして非常に親しい関わりになるということを神様は予告されたんですよね。そうしましたら、感謝と賛美の教えではね、世界のトップの方を本当に導いてくださって、そしてですね、直接教えてくださるというね、特別な恵みを与えてくださいました。そしてですね、そのマリンさんのところに、日本にマリンさんが来れなくなったら1年に1回ずつ、あなた方が行って、そしてセミナーを受けるようになるという、まさにその通りの事柄が起こってきたのですよね。特別な神の計画がこの中にあるなということを感じます。で、その中で一つ学んできたのは、 すべてを感謝するという感謝の教えですね。この素晴らしさということをね、こう学んでまいりました。主に従えば益になるとともにね。でこれはあの私たちのクリスチャン生活に非常に大きかったと思います。そしてですね、この中で神の御心の発展っていうのを見てきましたし、何をしようとしていたのかっていうのが、明らかになってきましたよね。それは何かというと、この感謝の教えが、日本のリバイバルの鍵であるということを主は教えてくださったのです。ですね、多くの、あのクリスチャンたちが、日本人が救われるために一生懸命やっていて、全く、そのドアが開かないと、その中で感謝がすでに勝っているということをね、教えてくださったんですね。そしてですね、私たちは、鍵を持っているのです。鍵を持っていると強いんですね。入れるんですね、皆さんね。そして、そのことをね、マーリンさんにあの言いました。日本にリバイバルが起こってきますが、マーリンさんの教えが大きなポイントになりますということをね、まあ、皆さんにも言いましたよね。京都で行ったんですね。その後ですよ、いろんなことが動き始めたのはですね、場所の変更があったんですね。それも旅行者の方からの動きでね。それでリトル東京っていうから、リトル東京なんてなんか観光的なところは嫌だなと思ったんですよ、私ね。でも祈ったら他にないっていうからね、そしてそっかと思って行ったら、そこが皆さんね、あずさ街の目の前だったんです。で、あずさ街の目の前の一番近いホテルだったんですね。私ね、ここに特別な御心があるということを思います。で、このあずさ街は終わりの時のリバイバルが始まった場所です。ヨエルの予言の成就の場所です。そして我々がこれから起こるリバイバルだと思っているのは、そのヨエルの予言のまさに豪雨、これなのですね。ですからね、私ね、あの偶然だとは思ってないんです、この時にね。そしてですね、あのこのキャンプを通してね、リバイバルに向かっての段階を神様は踏んでますよね。そしてね、この中で、スティーブさんがやってこられたんですね。歌じゃないですよ、最初は、ね、彼はあずさ街リバイバルの記録を作ってたんです。そしてね、我々がその中に入るということになりましたし、あずさ街っていうのはね、離島東京であって、勝手に私は思ってますが、日本がこの終わりの時のこのリバイバルの大きなポイントとなることを表しているってことをね、思うのですよね。そして皆さんね、それとともに賛美隊の働きがはっきり出てきたんです、これね。この賛美隊の働きというのは何か、リバイバルです。そしてリバイバルのポイントとしてですね、感謝とこの賛美隊の働きというのは重要な意味合いがあると。しかもね、海外でやってるでしょ、皆さん。主はね、あの全世界を見ておられる、そのことを思うんですね。それとともにね、大川先生が来てますよね。大川先生、日本で一番大きな教会 の, 牧師で、日本の教会の代表みたいな方ですよね。で、大川先生とね、どうしてかかったか皆さん知ってますか？ よくよく考えてみれば、かなりの深い関わりが本当はあったんだなというふうに思いますが、その時点では全く違うでしょ。 あっちは日本の教会の代表だしね、こっちは裏代表みたいなもんだからそうでしょう、皆さんね。主が言われたんです、大川先生と関わるようになる、ね、そしてセミナーに呼ばれると。そんなこと起こるか。皆さんね、大川先生との関係は何ともないと思ってるかもしれませんが、皆さんね、普通のことではないんです、皆さん。そして実際起こってきたでしょ、皆さん。それ何と言ったか覚えてますか、皆さん。大川先生との関係は日本のリバイバルのためである。リバイバルのポイントが、だから大川先生が 20% 20% って言ってるのはですね、皆さんね、大きなポイントなんです。そして皆さんね、リバイバルに向かっての段階を踏んでいて、でリバイバルの道を大きく開く、そういうね、キャンプであるなというふうに感じておりますね。で、皆さんね、期待しておいてください。主に期待しておいてください。で、素晴らしい主の技が起こってくるということをね、覚えておいてください。それとともにですね、 あの今回のキャンプの時に、女性たちを牧師、伝道師、宣教者として立てと、ね、こういう本を書いたんですね。女子僕の、教科書にもなってるんですがね、そうしましたら、この本を大川先生が読んでくださって、まあ、非常に評価してくださったんですね。で、多量に30冊31冊買ってくださって、いろんな方に分けていただいたんですね。それとともにね、中野牧師がやっぱりこれを読んでいただいてくださって、非常に評価して、そして教団の方が先生方にいろいろね配ってくださったんですね。それとともに中野牧師はいろんな人たちに宣伝した方がいいというふうに言われていて、そしてですね、贈呈して、宣伝用に贈呈っていうことですね、贈呈したらどうかっていうことを言われてたんですね。で、私は最初贈呈しようという頭があったんですね、100冊ほどね、女性牧師に。でもやめたのは、文句言われたら嫌だなと思ってんですね。こう やめたんですが、まあ、ともかく中野牧師とかね、大川先生が、バックに立ちましたから、はっきりとね、教義的にもはっきりと対抗できるっていうことをはっきり、ね、確認しましたのでですね、で100冊ほど送りました。そしてですね、有力な牧師にも10冊ほど送ったんですね。で、どうぞ皆さんね、これが用いられるようにお祈りください。で、最初はね、そう思わなかった。書いた時点でも途中までそう思わなかったんですが、これはね、重要な問題だぞっていうふうに気づいてきたんですよね。それはね、なぜ重要な問題なのかっていうと、まあ、日本のキリスト教会においてはね、世界でも同じような傾向があるんですが、女性をですね、器として立てないという傾向が強いんです。説教者に説教させないとかね、あるいは牧者に立てないとかね。で、これは非常に多いんですですね。まあ、それに対して書いたわけなんだけどね。そしてですね、どうして、そうなのかっていうと、御言葉があるんです。女たちは教会で黙っていなさいって新約聖書に出てますよね。で、教会内ではそのリーダーシップを取っちゃいけないってことも出てます、ね、で、それを土台にしてるわけです、ね。そしたら言われるかもしれませんね、書いてあるじゃないか、なんで秋元牧師は書いてあるのに逆のこと言うんだって言うかもしれませんが、それは間違いだって言ってるわけです。それは何を言ってるのかというと、どうしてそういう取り違いが起こるのかっていうと、立法と信仰の関係に関してよく理解してないことによります。いろんな形で立法と信仰の関係っていうのをね、我々理解することができるんですが、立法というのは旧約時代にあったことですね、2000年前。信仰というのは今、十字架以降の今の時代です。で、立法は、この今の聖書の箇所によれば、言葉に従う、ということになります。ですか、信仰というのはね、御霊に従う、ということになります。そしてですね、立法の目的っていうのがあるんです。立法の目的は神の御心を行う、これですね、当然でしょ、神の御心を行う。そしてこうしなさいっていうことを定めて、でそれを通して神の御心を行わせてるわけですよね。ところが、立法はですね、実はね、不十分なんです。完全ではないんです。多くの欠けがあるんです。つまりね、何を言いたいのかっていうと、いいですか、神の御心を行うという目的を持ってるんですが、立法に従うとね、神の御心をねストップしちゃうってことがたくさん起こるんです。これなんですね。例えば書いてあることを行うという立法ですね。ちょっと話が違う方向に来ちゃったのでね、ハンドルが効かなくなってきましたのです、ね、これちょっと話してね、その後違う方向に行くんですけど、それは何かというと、ローマ書の13章1節にこういう御言葉があります。 権威に従いなさい、ね、これはあのパウロがローマ帝国に関して言った言葉で、ローマ帝国に従いなさいって言ったんですね。国の権威に従いなさい、ね、でこれはあの新約聖書にありますが、立法の原則っていうのは言葉に従うだから、その権威に従うってことは立法的な行為なんですね。そしてですね、だから皆さんね、その言葉によれば我々は国家に従わないといけない。だから従わないといけない。いいですか、わかりますか。そしてね、とんでもないことが起こったんです。それで、それはドイツにヒットラーが出た時に、ドイツの教会の人たちはその御言葉によってヒットラーに従っていったんです。あのその結果ですね、ヒットラーの犯罪に多くの教会が加担することになりました。神の御心やね、だって権威に従わないと書いてあるじゃないか、その通りにやったら神に反することをしちゃうのかって。いいですか、これが立法なんです。だから不完全だから立法っていうのは廃棄されたんです。で信仰なんです。これですね。それでなぜ女性は教会では黙っていなければいけないかって書いてあるかって言えば、立法的に言えばね、男性の方が神様の教えとか、そういう神様に導く話をする性質に合ってる、ね、そうするとね、ある人は言うでしょうね、うちは違う、うちの父ちゃんなんてひどいもんだ、ね、私はいつも教えてやってる、ね、そういうことが起こっちゃうんですよ皆さん。そういうことが起こるんですよ皆さん。ですね。ですから確かにそういう傾向はあるんですが、実はね、女性の方が優れてる人もいたり、あるいはね、あの御霊が導かれる女性の場合こういうことが起こってくるでしょ。新約聖書に書いてあるんで、弱さを通して神の力がある、ね、だから女性がそういう弱さを持っていたとしても、主に従った時に主の力がそこに現れてくるわけだから、実はその優秀な男性よりもっと優秀だってことが起こってきたりなんかです、ね、だから何かって言いますとね、女性を立ててはいけないってのは間違いない。じゃあどう言ったらいいか、導かれていない女性は立ててはいけない、ね、信仰は立法を完成させるものだから、導かれている女性は立たないといけない、導かれていない女性は立ててはいけない、信仰です。なんかわけが分かんなくなった皆さん。ね、あの今日はねそのメッセージじゃないので、あのまた、ね、今度は来た時にねやりますのでね、あの思い出してくださいね。そういうことなんですね。それで神様はね、あのそのことを小さな問題と考えてはないというふうに感じます、一つはですね、主の十字架で私は気づかなかったんですが、よくよく考えてみたら、あの主の十字架って女性が立ってる教会なんですよね。例えば個人の働きですね、あのリーダーは全員女性です、ですね、それからたくさんの宣教師が諸の教会から全世界に使わされてます、全員女性です、ね、それから、牧師、ね、まあ、牧師は男性が多いけれども、かなりの女性がいます。でもそれ見たらね、ちょっと気をつけないといけないね、あの男性たちを立てて本書かないといけないかなと、ね、そういうふうに感じるんですね。そしてね、私ちょっと最近感じてることがあるんですね、まあ、予言にもありましたけども、それは何かというとね、あの主がね女性たちを通しあの立てていることをね、ちょっと表そうとしてるんじゃないか、ね、で私はね、おそらく主の十字架から、今も優れた女性が何人も立ってますが、特に優れた人たちが何人も立ってくるというふうにね感じるんですよね。予言でそう言ってましたよね。それを通して何を表すのかっていうとね、 神様は導かれた男性を立てるとともに、導かれた女性を立てるってことをね、表すぞってことをね、感じるのです、ね。そしてね、問題は立法ではなくて信仰なので、信仰ということをね、しっかりと捉えておいていただきたいと、こういうふうに思います。そしてね、これから立法と信仰のお話をするんですが、これは罪に関する事柄でね、立法と信仰です。立法っていうのは旧約時代、そして書かれたこと、そして神様の取り決めがあって、そしてそれに自分の意思と力で従う。これが立法の特徴です。それに対してですね、2000年前に立法は廃棄されて、信仰の時代になった。信仰の時代っていうのは2つのことを表します。神がなさってくださったことを信じる、信頼する。それともう一つはですね、御霊に従う。これです。それで、私が救われたときに、私の周りの方々も、同じようなこう証しをしてました。なんか救われた、永遠の命が与えられた、そして罪から解放されたってね、こう言ったんです。新しい人生になったってね。そしてね、私も言いましたし、私の周りの人もみんな言ったんですね。永遠の命が与え、罪が許されて、罪から解放されたってこう言った。で、皆さんもね、そういうふうに言った人多いと思います、ね。で、その時確かに永遠の命が与えられたことは事実ですよね。それから罪から解放されたっていうのは事実じゃないです、ね。でも前よりは良くなったっていうのは事実でしょ。皆さんクリスチャンになってね、前より悪くなった人、私はクリスチャンになった、でも待って、前よりもっと罪人になったってね、普通そうじゃないでしょ皆さん。もしもっと罪人になったらちょっと気をつけないといけないね。何死んだんだか分かんない具体的にね。だから皆さんね、イエス様を信じて永遠の命が与えられるとともに、皆さん罪においてはね、解放されてる部分があるわけですよ。そうでしょ。で、新しい道、そして罪でない道に入ったっていうふうに我々が言うようなことが起こってるわけです、我々に。そしてね、しばらく経つと分かってくるんですね。何が分かってくるのかっていうとね、立法ね、このようにしなさいって言ったことを私たちがね、守ることができない、完全に守ることができないってことが分かってくるわけですよ。もちろんね、できることは出てきます、神様の助けによって。しかしね、どんどん分かってくるわけですよ。ああ、私は神の前に立法を全うできない。そしてね、パウロが言うような独白も出てくるわけですね。それは7章のところに書いてあります。14節、私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。ってこういうことが起こってくるわけですね。だから私は罪人だってことが分かってきますし、私は罪に打ち勝つことはできないってことがね、こう分かってくるんです。昭和期の最初の作家の方々はですね、多くの方々はキリスト教に興味を持ってですね、教会に行きました。そしてね、ほとんどの人がね、教会から離れたんです。太宰治なんて代表的なもんですよね。で、どうして離れたのかっていうとね、太宰治はマタイの福音書だけ読んだって言われてますね。それで立法を行おうとしたんです。そしたらできなかったんです。そしてね、私はもう神の前にふさわしいものではないということでね、こう離れちゃったんですよ皆さん。で、どうしてそうなるのか、ね、 それはね、皆さんね、当然なのです。なぜ当然なのかというとね、私たちは律法時代を通過したわけではないんですが、イエス様を信じた後、霊的な律法時代を、ね、通過するんです。だから愛さないといけない、罪から離れないといけないと、こうしないといけないと、それ皆さん律法を行おうとするんです。そしてですね、自分の力でそれをやろうとするんです。そうしますとね、律法に関しては何て書いてあるのかというとね、律法を行うと自分が罪人であることが分かるって書いてあるんです。で、律法側を行うと自分がね、もう救われることのできない罪人であるってことが分かるって書いてあるんです。皆さん、だからどういうことになるかっていうと、皆さんね、罪人だから、よくね、私のところに来ますよ、それは何かっていうとね、私は教会に来れるようなものではないとかね、私は神の前に立てるようなものではないとかね、来るのです。でもね、実はね、それ正解なんです。なぜ正解なのか、律法はそのためにあるからです。私たちが自分では自分を救うことができないと、ね、そしてまたね、罪に打ち勝てないと、打ち勝てる罪は神の恵みによってです。そしてね、それを教えるために律法があるんです。皆さん、だから皆さんがね、もしそのように感じるなら正解、いいですか。いやー、私はもう、もう神を知ってからですね、もう完全に罪から離れちゃって、そして私も全然生活が違って、全然違うって言ったらね、危ないか、よっぽど嘘ついてるか、どっちかそうなのですね。そしてね、皆さんね、律法は罪人であることを教えるんですね。そして廃棄されたんです。で、律法はね、信仰に導くものと、ポイントとして使えたのです。だから、ポイントはね、信仰なんです。で、この信仰は何を言うかというと、私たちが自分が罪人であることを認めて、イエス・キリストが十字架にかかられたその身代わりの十字架を信じて、復活を信じるならば、罪が許されるって言ってるんですね。そしてね、義とせられるって書いてあるんです。ですから、皆さんの罪が許されただけではなくて、正しいとされたと、これなんです。ですから、私たちがその十字架を信じるときに、そしてですね、復活を信じて、で、ちょっと告白しておいてください。それに対しての聖書の言葉があるからですね、第一ヨハネ1章9節、こう書いてありますね。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。清めてくださいますというのは、ないものとしてくださるということです。ですから、皆さんがご自分の罪を神様の前に言い表し、悔い改めるなら、ないものとしてください。繰り返したらどうするか、繰り返して言ってください。ないものとしてください。ですから皆さんね、十字架を信じて、復活を信じて悔い改めるなら、私たちは罪が許されるだけではなくてね、正しいとされる、そういうことになります。で、その時にですね、皆さん、クリスチャン生活を送っていてね、なんかあの人ひどいのに、なんで祝福受けてんだって思った人いませんか。ちょっと皆さん、思ったことのある人、あ、何か手を挙げてますよね。皆さん、それ正解なんですよ、皆さん。なぜ正解なのかと、十字架を信じてれば正しいです。言ってください。正しいのです、皆さん。どのぐらい正しいかというと、一回も罪を犯したことのない人の正しさが与えられるんです。ですね。ですからね、こういう問題になります。 何が問題になるかって言いますとね、それを信じることによって私たちは義とされてますから、クリスチャン生活の問題はね、私は神の前にふさわしくない、私は神の前に、祝福なんて与えられない人間だって思ってることが問題となります。つまり 何かっていうと信仰がポイントだからです。信仰がポイントであるということをね、どうぞ覚えてください。たとえ皆さんがどのような罪を犯したとしても、いいですか、十字架を信じ復活を信じ罪を悔やむならば、ね、大胆に神の御前に出ることができるって書いてあるわけです。イエスの血潮によって。そしてですね、一回も罪を犯したことのない方々の祝福を受けることができると、これを言ってるんです。そしてそれは信じるってことがポイントなんです。行うってことがポイントではないんです。行うってことはもし我々がやるならばできないってことをその中でね学ぶだけなんですね。ですから、信仰の義っていうことをね、はっきりと捉えておいてください。そしてね、そこにしっかりと立たないといけないんです。行うことによって義ではなくて、信じることによって義とされる、これは一つ大きなポイントになります。で、これが基盤となりますね。そしてね、これを基盤とするんですが、しかしもう一つ問題が出るんです。それは何の問題かと言いますと、私たちは信仰によって正しいとされ救われるわけです。だから皆さんね、神様の御前にはちゃんと皆さんが十字架信じ復活信じてればですよ、ね、それで悔やだめてれば、皆さん我々全然正しいんです。もう神から最善のものを与えられるんですね。そしてもう一つの問題というのは何かというと、いいですか、キリストに似たものになることです、ね、御霊の実に満たされるということです。これはもう一つの面です。ですね。ですから私たちは十字架を信じ信仰によって、この義とせられるんですが、また同時にキリストに似たものになるということをやるわけ、なる必要があるわけですね。でそれはもう聖書にずっと書いてありますね。そしてですね、ここで問題が起こるんです。何が問題が起こるかってね、十字架を信じて義とせられてるでしょ。そしてね、人を愛さないといけない、許さないといけないっていう時に、皆さんまた立法主義なんです。ああ私は人を愛してないね、悔やためが悪いんだ、もっとちゃんと悔やためと、本気にやんないと、もっと意思を持って真剣にやんないといけない。皆さんね、多くの人がそれをやるんです。そうなりますとね、どういうことになるかというと、皆さんいいですか、立法を私たちが自分の力で行おうとするとどういうことが分かります。できないことが分かる。できないんですよ皆さん。そうしますとね、こうやって複雑に絡み合ったどうしようもないこう山手線みたいなところに入っていくわけですよね、信仰によって救われるっていうところから、再び立法によって義を打ち立てよう。だから私よく聞きましたよ、ちゃんと私が悔い改めてないから、ちゃんと私が清められないから、悔い改めるってのは自分がやるわけでしょ皆さん、ね、私が意志が弱いから罪を犯したから意志を強くするって自分がやるわけでしょ。ですよね。先週ですね、映画見に行った人多いんですね。なぜ分かるかってブログに書いてあったから。そしたらね、映画見に行ったの人はですね、 ほとんど全員ね、シンデレラ、おシンデレラそんな好きなんですかね、驚いちゃいますよね。で皆さんの中でシンデレラ見た人、この中にはいないのかな、嘘つかなくてもいいですよ皆さん。シンデレラ見た人、あれいないの全然。うわーそうか、じゃあ私だけかでね、最近ね、流行ってる映画はですね、寄生獣ってやつね、あれ気持ち悪いですよね。私ただね、3巻も出てるからすごいヒットしてるんですよね。でもね、私見てないんです。ただね、あれはね、
気持ち悪いでしょ。例えば自分のうちに寄生してるわけですよ。そしてね、それがバッと現れて食べちゃったりなんかするでしょ、ね、具体的にね、気持ち悪い気持ち、あんなの見れるかっていうことですよね。そしてですね、その時にこう分かるのは、人間に寄生しているものがいて、それが人間を通して動くっていうことが分かるわけですよね、具体的にね。そして今、キリストのに似たものになる、ね、御霊の実に関しても、意思とかなんかでやるっていうのはね、自分がやろうとしてるんですね。ところがね、ガラテヤ書を見てますとね、違うことが書いてあるんです。それは何て書いてあるかっていうと、ガラテヤ書の5章。16節。私は言います。御霊によって歩みなさい。これは御霊の力によって歩みなさいね。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。これは何を言ってるか、御霊の力によって成果されるって言ってるんです。18節。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にいません。これは御霊によって導かれるなら、御霊が私たちのうちに技を成してくださると言ってた。さらに22節。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、誠実、善意、柔和、自制です。でこれは御霊様がなされる技は愛、喜びだって言ってる、ね、皆さんの意志の力でなす技とか、悔い改めの力でなす技とか、皆さんの意志力でなす技が愛、喜びとは書いてないんです。御霊の技ですよって書いてある。そしてね、次にこう書いてあるんですね、25節。もし私たちが御霊によって生きるのならば、でそうなりますとね、一つ分かってくるわけですね。寄生獣と一緒にしちゃ悪いんですけど、ね、皆さんバッと現れるときね、あれは私ではないのです。バッと現れるとき皆さんでもないのです。寄生獣です。宇宙人かなんかでしょ、多分ね。よく映画見てないか分かんないけどね、あるいは海中かなんかかもしれませんよね。パッと違う生物なんです、皆さん。それと同じように皆さんね、私たちに身を作られるのは精霊なんです、皆さん。だから私たちの努力の身とか、あるいは私たちの意志の身とか力の身ではないんです、皆さん。で、ある方々は信仰に立つのはいいんですが、こちらを立法主義に立って対応するので問題が起こってくるんです、ね、できない。ああ、私はどうしてこんなに弱いんだろうかということが起こってくるわけです。じゃあどうしたらいいのかということはね、こう言える。でこれは皆さんね、信仰です。これが重要なんですね。そしてね、信仰によって歩むときに、じゃあどうしたらいいか、皆さん祈るんです、ね、御霊の力によってって書いてあるでしょ。どうぞ罪に打ち勝つ力を与えてください。私がこの罪に打ち勝つことができるように。そしてね、やることは同じでしょ、ね、立法的にやることと祈ってやることは同じですが、内容は全く違うんです。そして皆さんね、立法っていうのは自分の力で達成しようとします。信仰によって達成する対応と思います。そしてね、一つお勧めします。どうしたらいいか、いいですか、ね、私は祈ってやっても失敗するんだ、ね、祈ってやっても私は罪を犯しちゃうんだと、ね、まあ、それが現状でしょう、ね、そっから信仰を使うんです、ね、皆さんね、これ分かりますか。皆さんが愛に満たされること、ね、それからキリストに似ることはね、御心ですか。御心でしょ、ね、私リンゴ欲しいからリンゴちょうだいって神様に言ったとき、来るかどうか御心かどうか分かんない、ね、 それから、巨人が勝つようにって祈ったときに、巨人が勝つのが御心かどうかわからない。しかし皆さんね、皆さんが清められることは絶対御心でしょ、皆さん。ね、御心でしょ。そうなりますとね、聖書で何て書いてあります？御心の祈りは叶えられたと知るんですって書いてあるんです。皆さん、いいですか。今信仰の時代なんです。あの立法はね、自分の力で立法を達成しようとします。これは立法主義です。しかしそれを通して分かるのは自分が弱いってことです、ね、じゃあどうしたらいいか、いいですか。祈るんです。あ、私が罪から解放されますようにってね。そして失敗しても祈るんです。なんて祈るか、はっきり祈るでしょ、ね。私が罪から解放されますように、この祈りが聞かれたことありがとうございます。あなたが私を完全に解放してくださいました、ありがとうございます。で、聖書で書いた、受けたと信じなさいって。皆さん信仰を使うんです。受けたと信じなさいと。で、その時にですね、何が動いてくるのかっていうと、皆さんね、御霊の実でしょ。皆さんの、ね、努力の実じゃないんです。はっきり言って皆さんの悔い改めの実でもないんです。御霊の実なんです。御霊の力がそこに現れてくる、これです。だから御霊の力ってのは一つこれです。それともう一つね、はっきり言ってることがあるんですね。御霊に従うって言ってるんです、ね、ですからこういう立法を私が、私の力によって、意志力によって、私の対応によって、従うっていうときに、これはね、立法的な対応になりますから失敗します。しかしね、御霊に従うんです。御霊様ね、神様どうしたらいいんでしょうかって。それが私たちを変える大きなポイントとなってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、皆さんの信仰の歩みに関して、この立法と信仰に関してきちっと理解して対応しないと、そこがねぐちゃぐちゃってなってね、あの信仰生活にロスを生じさせたり、あるいは問題を生じさせたりするっていうことね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、今は何の時代なのかっていうと、2000年前に立法の時代は終わったんです。で、立法を通して何を神様は示したか、我々は罪人である、罪に打ち勝てない、我々は滅びるしかないものである、ね、我々は弱いものであるってことを教えてくださったんです。そして皆さんね、信仰なんです。だからこの信仰、これをしっかりと捉えてね、対応しておいていただきたいと思います。お祈りします。天の様、お人よ人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。お願いいたします。告白に関してですね、自分の不安とか思いを言うがゆえに主の働きをその面でとどめている方がいらっしゃいます。きちっと信仰を言うように、特に御言葉に沿ったこの信仰、これを使うように主は働っている方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。また歩みにおいて非常にこれでいいのかなっていう不安を持っている方がいらっしゃいます。不安は一つサインであって、きちっと主に聞き直すように主が語っています。それへきちっと聞き直し、はっきりと確認を取って、その上で、その主の御心に従うように主が語っている方がいらっしゃいます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。守護神の豊かな技と耳をなされていきますように。何かこの大事なものを失ってがっかりしている人がいますが、その人のそれは重い、過ごしです、それは最も大事なものではありません、感謝をし、そして主に従い、そして失ったものを捧げて主に従っていくように、すべてが益となるとともに、さらに優れたものが現れてくるのをその方は見ます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めのところもしたいと思います。それではおのおの癒しのためをお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お人お人の稼働精神に揺れ癒しを行い解放になってください。イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。
イエス・キリストの皆によって滅亡した人の可動精神が病の霊を抑え、イエス・キリストの皆によって押し通しの可動精神が癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、左の肩がちょっと悪い方が癒されました。これが癒されました。右の腰が痛い方が癒されました。歯が悪い方が癒されました。イエス・キリストの皆によって押し通しの可動精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。